皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は見えてきた戦後の光景というお話です。ここで戦後と言いますのは、新自由主義、新保守主義の吹き荒れた時代というふうに言っていいと思うんですね。それも、世界中でもうこれすでに収束の段階に来ておりましてですね。で、その戦後の光景っていうのが、よく見えてきたんじゃないかなと思うんですね。振り返ってみますとですね、どのように国を運営するのかっていうのは国によってだいぶ差があるんですね。しかしやっぱりどんな、国って言いますか、時代におきましてもですね、その時代の人たちが、生き生き元気に暮らしてるっていうのが、その国が栄えてる時の象徴でありまして、栄えてきますとですね、自然とこう社会全体で貯蓄も溜まってきて、そしてこう投資もどんどん進んできまして、でこの投資もですね、あまり外れがないと、ですからバブルで不動産を建て作りすぎ不動産の投資やりすぎて建物が作りすぎるみたいな話もなくてですね、みんなが徐々にですね、この新しい投資の恩恵を被っていくというふうにこう進んでいくわけでありますね。だからその例えば農耕社会でありましてもですね、工業化社会でありましても、例えば農耕社会の投資っていうことで言ったら新田開発なんかそうですよね。とか、工業社会だったら工場を作る、あるいは大都市の建設みたいなことですけども、大都市の建設だったらそれこそバビロニアの空中庭園の話もそうかもしれませんが、昔からですね、それなりにいろんなやり方で新しい投資を皆さんするわけで、それをどのような形でやるかは、国によって時代によってだいぶ違いますけども、その豊かな時というのはですね、おのずとなんかそこにですね、ある種の温かみと申しますか、安定感というものが見えてくるわけでありますね。しかしそういうものがやっぱり長続きしなくてぶっ壊れていった後というのはですね、ぶっ壊れていく時というのは異様な緊張感に包まれているわけであります。日本で言ったら昭和10年代以降の政治みたいなもんですかね。ドイツで言いましたら第一次大戦の敗戦以降、ヒットラーの崩壊ぐらいまでの時代でありましょうかね。そういう時代って異様な緊張感に包まれているわけでありまして、異様な緊張感の中で行われている投資というのは、バブル投資とよく似たところがあって、後で全部やり直しになる可能性がある。教育なんかもですね、異常な緊張感の中で行われた教育というのは、戦前の軍国教育もそうですけども、後で全部やり直しになる可能性がある。例えば社員教育でもですね、異常な独裁者がね、会社牛耳っちゃってわけのわかんないことを上で言い始めちゃって、それを聞けなんていう教育はですね、もうあと残されるものは大抵一つもないですよね。そんな感じで、異様な緊張感の後というのはですね、一言で言えばそれまでの投資や教育が全く無になってんですね、なくなっちゃってんですね。でその時にこう、それがしかし続いていればですね、まだこれも続けなきゃいかんということで、その異様な緊張感をまだ続けようという雰囲気なんですが、その異様な緊張感が終わった後というのはですね、これ今度異様な虚脱感になります。でそれはニヒリズムみたいなことですね、虚無主義みたいなのが広がってきまして、でその虚無主義が広ってまいりますとですね、それというのは逆から見ると現実を直視するっていうことなんですね。現実を直視しちゃったから、これ何もないじゃないかと、無意味だったんじゃないかということで、虚無的になっていくわけで、その時の光景っていうのはですね、一種異様な、ある種の解放感なんだけども、終わっちまったなと、これ、意味ないじゃないか、これ、作り直したわいという、どういうふうにしようかっていうね、ある種途方に暮れたような話が、そこから出てくるわけでありますね。こんなふうにして、物事っていうのは、いろんな意味でこう進んでいくわけですけども、どうも今、世界中でですね、新自由主義、新保守主義の戦いの時代の後のね、戦後の姿っていうのが見えてきたと思うんですね。まずその第一に言えることは、 なんか嘘ばっかだったって話ですよね。この戦後に最初に見える姿はみんな嘘だったんじゃないかって話ですね。バイデンは嘘だったんじゃないかと、1月6日の話も嘘だったんじゃないかと、それからそのウイルスワクチンの話も嘘だらけじゃないかと、政府の言ってきたこと嘘じゃないかと、儲かってる話ですが嘘だったんじゃないかと、なんか景気がいいから、株が上がってるってのは実は誰か押し上げてあげてただけなんじゃないかと、相場も嘘だったんじゃないか、まあ、こういう話がまず見えてくるわけですね。ですからこの第二次大戦終わった時はですね、日本の場合はですね、進駐軍の当時の政策もあってわざとこう本当のことをどんどんどんどん公開していったんですね。もちろん未だにですね真相の公開続いておりますが、まあ嘘も本当も含めてですね、まあ真相はこうだったっていうのがすごくその時代は戦後は人々がそれを競ってその情報を得たんですね。今もネット見てるとそうでしょ、真相はこうだったっていうサイトはものすごく皆さんよく見てますよね。あれいつの時代もそうですね。でやっぱ最初に目につくのは嘘なんですよ。で嘘つく方ももう嘘つけなくなってくると今度開き直ってきますからね、まあ逃げるか開き直るかどちらかで仕方ないんだって話し始めるわけですね、嘘もですね。まあそうなってくるといよいよもう戦後になってきたなって感じがするんですが、まあ今ですから金融、政治、生活、今申し上げたようなね、ワクチンのこと、ウイルスのこと含めて嘘が広がってきたなというふうに見えます。で今度嘘が広がってくると次はですね、まあ一つは責任追及ですね。責任追及になりますから東京裁判みたいなものがどんどんなっていくんですよ。でも今見てるとどんどん入れ替わっちゃってますよね。どんどん入れ替わっちゃってるから実際にはもうトランプ1期目からですね、私はこの真実の暴露によるこう人の入れ替えっていうのは進んでたんじゃないかと思うんですよ。トランプがなんかいろんな人に会っていきますよね、第1期目でね。実はあの段階でもうすでにですね、もう退場させて、まあそれをいかにこうなんか平然とした顔でやるかですよね。平然とした顔でいかに退場させて入れ替えるかってことをずっとやってたんじゃないかと思うんですね。それはアメリカ国内だけじゃなくて海外において、でまあだから気がついたらほとんどみんな偽物じゃないかみたいな話になってて、でさっきもなんかいきなり EU の議長がいきなり死にましたよね。あれあれ、なんか年末ぐらい元気だった人がなんかいきなり死にましたよね。でなんか非常に不思議なことでありまして、休止なら休止でですね、なんかいろいろ理由もいやいいものなんかよくわかんないこと言ってますよね。でこういうのっていうのはやっぱこうバレては困る真相がそこにあるんでしょうね。でですからこのバレては困る真相っていうのはこのどういう意味かっていうと、嘘がバレてきた時にこの嘘のですね点を線につなぐんですよ。で線を面に、面を立体に、立体を動画に伝えた時に一体誰が何をしてたのかっていう時代の構造が今度見えてくるんですね。まあこれはだからまあ、時代がどう過ごしたか動いてたってことだから、例えば明治維新はこうだったとか戦争はこうだったとかソ連の崩壊ってこうだったのかっていうストーリーが今でもたくさん出てきますよね。あるいはケネディは誰が暗殺したのかね、何のためにやったのかとか、その後どうなったのかとかですね、そういうものも今随分出てきたんじゃないかと思うんですね。でそこまで来るとですね、やはり今度そこからの再建という話になります。でやっぱこの古い時代が終わると今度再建しますから、今もうそこで言えることはですね、この段階で元に戻ることができないっていう感覚なんですね。真相が全部暴露されるとですね、もう元に戻ることができないっていうことがみんな自覚されるんですね。これは前に私言ったと思いますが、時代が前に進んだ時に元に戻さない一番重要な方法は真相を暴露することですね。例えば日本で言えば憲法にある国勢調査権ってありますね。ああいうものを使って真相を全部暴露することですね。なんかこれ言っちゃ困るとかなんとかいう話をするからですね、古い時代を引きずってるんで全部暴露するんですね。そうするともう後ろには戻れなくなるんです。で本当の再生というのは、まあ、この段階から始まるわけですね。もうあの後ろに戻れないという感覚がみんなに広がった時に初めて本当の再生って広がります。まあ、例えばまあ戦争の時で言えば全部焼け野原になっちゃったとかね、無条件降伏しちゃったとかいうことになった時に初めて始まります。ですからそのある種 もう終わりだ、元に戻れないっていう自覚が広がったところに行かないと無理なんですね。まあでもどうでしょうかね、今こうバイデン側は完全にそんな状況じゃないですか。もうやはりバイデンでは難しい、全て失敗しましたね。バイデン側はね、全部失敗したんじゃないですか。あれ今ウクライナに立てこもってる連中が包囲されちゃってますよね。もうあれで終わりですよね。カザフスタンはもう一足先に終わりになりましたからね、ディープステートはね。まあもう逃げ場所ないし、日本も最近なんか海外にしてみれば態度が怪しいんじゃないですか。なんか植民地の、なんか門番みたいぐらいに思ってたのが、だいぶなんか最近岸田になってから様子が違うんじゃないですか。なんか日銀だってなんかアメリカに追随してアメリカに遅れじとですね、なんか金利上げてんじゃないですかあれ。なんかちょっと今まで見た光景とは違っていて、それこそあの満州国やってる間日本人は威張ってました、中国人に対してね。ところが戦争負けた瞬間ですね、中国人から攻められてひどい場合殺されたでしょう。そらあんた抑圧によって誰か抑えてらですね、抑圧終わった時今度は大反逆、大あの反逆食らいますからね。まあそんな感じでアメリカも今感じてるかもしれませんよ。だいぶなんかちょっと違ってきたんじゃないかな。日本ってこれ俺たちの国だと思ってたんだけど、どうも日本人が統治してんじゃないかなんて今頃思ってるかもしれませんけどね。で問題はだから、そんな風にしてこうイメージが変わってきたら、今度はどうやってこう再建するかですよね。で一番大切なことは、まあ、誰をその中心に持ってくるかなんね、誰のための政治をするかなんですよ。例えば江戸時代だったらですね、お家の再建ってやつから始まるんですね。お家を再建するってとこがとにかく1にも2にもなく一番大事だったんですね。家制度でしょう、武士でも町人でもね、家の再建なんですよ。だからそのためには人々はさらにまた犠牲を強いられることもあった。でこのあれですね、戦後で言いましたらやっぱりそれは平等社会なんですね。主権在民という言葉がありますんで、まあ、民を大事にするってとこで、まあ、このあたりが古来からの日本の一番重要なとこで、それ今でも同じなんですね。民を大事にするということなんです。 ですから民を大事にする政策というのはこれ受け入れられていきます。はい、ですからこの今までなんか虐げられていた民が、それなりにこう皆さんに大事にされてくるようになってきたら、これはその時代が変わったんだな。まあ、今だから、結構岸田内閣も最初から金配ってますよね。まあ、配りようが足りないという声も結構ありますがね、まあ、配ってますでしょ。まあ、民は大事にしてるんですよ。それからやっぱり変な軍人たちの横暴は止めてますよ。変な軍人とかね、市場原理主義者の横暴は止めてますでしょ。まあこういうのが民を大事にしてる証拠で、ここはやっぱり一つこう見えてきましたね。それから何て言うんでしょうかね、戦後の光景ですから、戦前のいろんな余計なものは消えていきますよね。余計な制度ってものは、例えば武士だったらもう明治になりまして武士はあれ刀いらなくなったでしょう。それから、ね、馬の靴渡りとかですね、草履持ちとかいう仕事もなくなりましたよね。だからいらなくなる仕事があるんですよ。まあ、戦後だったら軍人という仕事がいらなくなりましたね。いらなくなる仕事が出てくるんです。だから私これから世界中たくさん出てくると思います。特にこの後はですね、デジタル化と、前回言った通りですよ、デジタル化とかですね、神業の世界が大事になってきますから、そうすると多くの仕事はいらなくなっていくんですね。だから改めて考え直さなきゃいけないんですよ。明治の時よりもずっと大きな変化になるんじゃないかなと思うんです。でもそういうものを含めてですね、どっちの方向に行けばいいのかっていうのはだんだん見えてくるっていうのも戦後の光景ですね。そしてこの、まあ、戦後の世界っていうのを考える時に、やっぱりどうしても歴史を踏まえないとどうしようもないこともあります。大きなつまずきと大きな再生っていうのはですね、そのやっぱり一つの歴史の節目になっていることが多いんですね。ですから歴史を踏まえてどうなのかっていうこともいつも考えてないといけないですね。よく最近ですね混沌としちゃったって言ってる人多いんですよね。なんか世の中混沌としちゃってどうしてかわからない、何が起きてるかわからないっていう人多いんですけども、いや私自身はですねこんなはっきりした時代がない、はっきりした時代がないというふうにしか見えないんですけども、今まで隠れていた先送りされていた話がどんどん決着ついちゃって、どんどん前に進んでいくと、今ぐらい物事がはっきりしている時代はないように私は本当に見てて思いますよね。 要するにそれは今までのなんか中途半端な時代のことしか知らないから今は混沌にしか見えないわけですね。やっぱりですね、この先の先進路をいろいろ考えていくためには歴史とかちゃんと勉強しておかないとですね、その今自分のいる現実が当たり前でこれが常識だと思うと今度分からなくなります、起きてることが。だからどこまでこう、まあ、視野を広げてものを見れるかでによってだいぶ違っていくんですね。その差がですね、今度リーダーの違いを見ます。今までのリーダーを見えなくなったから退いて今度見えるリーダーが出てきます。まあ、正直言ってそういう新しいリーダーが出てくると、まあ、大体そこで再建が始まると、本格的な再建になっていくという形ですから、戦後の後継というのは一番最後はですね、この物の見えたリーダーに置き換わるところまでだと言っていいんじゃないでしょうか。で、置き換わった後はですね、まあ、戦後っていうよりもですね、まあ、新しい発展の中の物語という感じですね。日本だとどうでしょうか。とりあえず戦後で言いましたら、あの占領が終わった26年ですか、ぐらいまでですね、6、7年までがとりあえず戦後で、まあ、そこからあとは、まあ、言ってみれば新しい時代ですよね。まあ、本当の意味での新しい再生みたいな話になっていくわけですね。今そういうふうに見るとまず自分の立ち位置を見てほしいんですね。この再生の段階まで行ってるかどうかですね。で、これリーダー入れ替えちゃったら結構すんなりいくんですよ。はい。もうだからその終わりとその先の混乱から、ね、リーダーの登場まであってリーダーまで来たらもう次でありますから、もう早いところはもう随分前からそうなってますね。で、このまあ一番前の人たちはこうみんな分かってると思うんですけども、今回はちょっと今までと違ってですね、官僚制組織だとか大きな何かに頼ってですね、ものを作るってことはできないですね。どちらかというと二宮尊徳型なんですよ。二宮尊徳型でボトムアップやらなきゃダメですから、小さいところをきちんとやらないと全然まとまらないですね。だから大きくはできないんですよ。大きく広げたらそれだけで失敗しますから、小さくまとめて、まとめるというよりもいいものを作って、まあ、その掃除系をですね、皆さんに作っていってもらうみたいなやり方が一番確実だと思いますね。これからあの大自然の物理学の話しますから、いつもしてるようにそういう新しいですね、力を取り入れていかないと本当のこの時代の飛躍力出てこないんですよ。今までのその力だけでは全然飛躍力足りませんので、大宇宙のエネルギーをいかにこうその組織全体に取り入れるかっていうのが一つのポイントです。じゃないと大きな飛躍がなかなかできません。で、あとはこのやっぱりなんか似たようなことをやる人たちを支援するっていうことでしょうね。ボトムアップ型だから全部を同時にできないんで、やっぱり似たようなことをやってる人たちを支援していくと。そのためにはだからやっぱ情報のやり取りですよね。だからとにかく今回の再生は大きな組織でやるわけじゃないから、だから情報の行き来がものすごく重要だってことですね。情報の行き来を非常に重視しながら進めていくっていうことですね。まあ人々の目標は健康とか地域おこしとか、まあ大体その辺はもうほぼ固まってきてますから、まあそういう柱を立てながらやっていけば、まあまず間違いないわけで、あとはデジタルと神業ですよね、前から言ってる通りで、まあ、そのあたりでありますから、そこはもうあまりも迷う必要はないとこで、問題はだからこうコミュニケーションとかですね、そこをいかに上手にやっていくかっていうことと、短期的な目標をどこに置くかですね。この1年どこまでやろうかとか、この3年どこまでやろうかという短期的な目標の置き方がですね、今までと違いまして、大きな組織でやるわけじゃないですから、官僚制とは全然関係ないところでやるわけなんで、この辺りがなかなかこう難しいところです。で、同じようなことをやってる人たちは世界にも結構いるんで、まあ、個人的な捨てでですね、いろいろ世界の人たちのことを横取りに連絡取りながらやるってことは、まあ、ネットなんかもありますから、これすごくある意味楽にできるし、それから私はね、やっぱこれ今世界コロナ終わった後直面するのは本格的なバブル崩壊と政治の崩壊ですよね。やっぱその段階で世界中ですね、改めてこう戦後に至るまでに一つのドラマが始まるわけですよ。欧米社会の崩壊みたいなものがあって、でそれがやっぱり新たな現実に皆さんを突き落としますから、一筋縄じゃいかないんですよ。日本が多分一番早いですよ。平成の時代30年かけてバブル崩壊やりましたからね、一番早いんで、だからあんまり海外が当てになるとも思えないんですよ。なんかまだあんなことで悩んでるかみたいな話が多分多いんですよね、あれね。 したがってまあ焦ることはないんで、やっぱり自力でちょっと前に進めなきゃいけませんわね。で今後だから戦後の光景がどんどん広がってきて、今言った順番で皆さん分かってくるから、そういう人たちに向けてやっぱこっちですよっていうことを、まあ、積極的に言っていくのはいいと思います。無理やり連れてきたら無理だからね。その辺のなんかね、こう社会との距離感の取り方っていうのも、まあ、この次のリーダーものすごく実は難しいところじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうことを考えながらですね、この先の再建が進んでいくと思いますんで、まあ、皆さんも頑張ってまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、見えてきた戦後の光景、見えてきた戦後の世界ということで、見えてきた戦後の光景ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。